皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題は心の輪読会です。私の隣にいますのが藤原事務所のカウンセラーの岩松正文くんです。岩松くんこんにちは。
どうもこんにちは。
岩松くんは今度そのカウンセリングの、ごめんなさい、カウンセリングのその輪読会始めるんですよね。
はい、
今その名前をいただいたんですが、自分らしいライフデザインを作るカウンセリング教科書、これを輪読しようと、
はい、
そういうことですね。
はい、
そうですね。ちょっと内容について教えてもらえますか。
まあ、内容はこの本自体は、
はい、
私が学校で使っている ものを、
はい、
まあ、一部、まあ、抜き出してですね、
はい、
皆さんに紹介していくような形にしようと思ってるんですけれども、
はいはい、
まあ、具体的に中に書いてあるのは、
ええ、
普段私が申し上げている自己回復ですとか、
はい、
あと、まあ、職場での人間関係ですとか、
はい、
そういうのが、まあ、どういうところからまず来るのかっていう原因ですね、
はい、
そういうところと、あとじゃあそういうのが、まあ、目の前に来た時に、
はい、
どういうふうに対処していったらいいんだろうかと、どういうふうに考えていったらいいんだろうかっていうことが、
は
い、まあ、いろいろと、まあ、心理学的な立場から書いてある本なんですね、
は
い、でそういうふうに申し上げるとちょっと難しい本に感じるかもしれないんですけども、
はい、
私の言ってる、まあ、そのカウンセリング学校の先生の書いた本でして、非常に日常的な言葉で全て書いてあるものですから、
そうですか、
はい、分かりやすいものだと思ってご紹介しようと思いました、
はい、基本的には心理学の本っていう考えてよろしいのかしら。まあ、
心理学なんですけども、
はい、
学問としてではなく、
は
い、やはりどういうふうに人の心理が動くかっていうのを日常的な言葉で解説してあるだけなので、
なるほど、
はいはい、学問として学ぶ印象はないですね。
なるほどね、はい、もっとその実践的に我々は普段仕事や生活していく中で、
はい、
これはどういうふうに考えたらいいか、そういうことに対する答えが書いてある、はい、そんなですか。
そうですね、そういう感じですね。
そうですか、はい、でそれを輪読しようっていうのはまたどういうところから思いついたんですか。
輪読、まあ、私がセミナーみたいな形でできれば一番いいんですけれども、まあ、まだ卒業間近ぐらいでして、
はいはい、
まだその実力もまだっていうところもありますし、
はい、そうです
か、はい、あとやはりちゃんとした教科書をもとにしてですね、
うん、
皆さんで読んでいくとですね、
はい、
ちゃんとこう意見が、皆さんの意見を必要なだけ聞いていけるかなっていうのもあってですね、
あ、なるほどね、
はい、確実に、はい、迷うことなく、
うん、
一度ちょっと通してですねやってみたいというふうに思いました、
ね、は
い、
あ、そうですか、はい、その実際にその学校で学ばれてる生徒さんはどんな人が多いんですか。はい、
ね、これもまちまちなんですけども、はい、まず男女比でいうと、はい、女性が多分9割8割、
女性が9割、
そうですね、
女性が勉強される
が多いですね。
そうですか。でもなんかさ、はい、なんか悩んでる人って男の方が多くない。
男の人は来ないんですよ。
男は来ない。
一人で黙って考え込む。
それダメだな。そう、
はい、ですから男性も、うん、私と同年代の人も何人かいるんですけども、はい、どちらかというとまあ少しこのキャリア引退されるぐらいの年の方も多いですね、
はい、そうですか、
はい、
でそれ皆さん仕事をじゃあ持ちながら、あるいは家庭の主婦がでっていう形で来るの。
そうですね、うん、まあ、主婦の方もいらっしゃいますし、仕事をされている方もいますし、
うん、
ボランティアされているような方もいらっしゃるんですけども、うん、
はい、
女性はもう年齢層どちらかというと、まあ、その主婦層ですね、うん、30代40代の方が非常に多くて、はい、ただ上の方になると私知ってるのだと75歳ぐらいの方が、
あ、そう、
この年から勉強しようって始められた方もいらっしゃいますね。
その方っていうのは自分の問題悩みを解決しようと思っていらっしゃったの、それともなんか人を助けようと思っていらっしゃった
の。どちらかというとそうですね、これからもう残りの人生をどういうふうに、うん、世の中のために使っていくかっていう考えでやってらっしゃるって伺ってます
けど、すごいね、
はい、
でもさ、この教科書って言いますか、この輪読していくとですね、
はい、
そのいろんなことは多分わかるんでしょうね。
そうですね、うん、普段人から言われてるとちょっと耳を傾けられないような話も、
うん、
本を読んでちゃんとした内容を見ていくと、うん、意外と受け入れられるものがあるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、ほら、人の悩みを聞くと結構重いものがあるでしょう、
はい、
特に身内のことなんかでもさ、
はい、
なんか人間関係の話とか聞くのも嫌だよ ね、
いやです
よね、はっきり言ってね、
で
もさ、そういうことについて、
はい、
じゃあその、まあ、系統だってこんなふうにものを考えればいいとか、そういうことがこう書いてあるのかな、
うん、そうですね、普段こう、うん、自分が感情的になってなかなか認められない部分とかを文字にしてこう言われたり、うん、こうちゃんと心理学として聞くと、
あ、
やっぱりここは改めなきゃいけないなと思うところもありますし、
なるほど、ね、
逆に相手に対してもこういうふうに言ってちゃいけないなとか、
ね、
そういうのって結構素直に入ってくるんじゃないかなと思います。
あ、そう、
はい、
その輪読会っていうからにはその皆さん読むだ、
はい、
と同時に、それぞれの経験かなんかもそれぞれ言うのかな。
そうですね、うん、あんまりその自分の経験の相談し会にはするつもりはないんですけれども、
う
ん、
そうなの、はいはい、
一応そのセンテンスセンテンスでやはり皆さん思いを多分持たれると思うので、
う
ん、
そうね、
その部分を引きながらですね、
うん、
であと後ろの方に、まあ、ものによっては、
はい、
例題がついているものがありますので、これについてちょっと考えてみましょうとか。
あ、そう、でこれについて考えるけどなんかすごくなっちゃうんじゃないの。
でも日常生活の中にあることです
から、うん、
例えば、あなたの好きなことは何ですか、10個ぐらい挙げてみてくださいとか、全然難しいことないんですよね。
あ、そう、
でもそれが実はカウンセリングのすごい重要な部分だったりするので、
う
ん、
あ、 そうい
うのをあの、まあ、年を取った方もそうじゃない方もちょっと体験していただくと、
うん、
はい、あ、こんなこと日常ではできないけど、うん、やってみると意外とこういう効果があるんだなとか、
あ、そう、
気づかれたらいいなっていうふうに思いますけどね、はい、
その教科書ってのは随分長い教科書なんですか。
いや、すごい薄いんですよね。
薄い教科書、
あの教科書自体は授業それを見ながら進めていくというよりは、はい、その内容、授業の内容を本にまとめたのがそれみたいな感じでして、
う
ん
う
ん、
そ
んな長くないんですけど、はい、あの普通の本と違ってやっぱりその一行一行にこう思いが入ってくると思うので、
なるほどね、
あまりバッと読んだら多分1回か2回で終わっちゃうんですが、
はい、
止めながらですね、
あ
の話をしながらっていう方が皆さんいいんじゃないかなと。
じゃあ考えるヒントみたいにしてこう使うわけだ。
そうですね、はい、ご自身に当てはめながら自分はどうだっただろうとか、ね、うん、そういうのを考える機会になったらいいですよね、
うん、なるほどね、はい、でもそういうのってある種さ、明るくやらないとどんどん暗くなっちゃうよね。
ああ、そうですね、
うん、そういうことないの。
内容自体が自分の悪いものについて考えたりする部分は一切ないんですね、
うん、あ、そうなんだ、
はい、やっぱりまあこれもカウンセリングの基本だと思うんですけども、いいこととか自分の良さに気づくとか、
う
ん、そういう部分から入っていきますから、
あ、そうか、
あの発見はあっても落ち込むことっていうのはそうはないと思うんですけど、
じゃあその込み入ったこじっちゃったところグイグイ言うんじゃなくて、
あ、違います、ね、
むしろ自分の得意なこと、はい、好きなこと、はい、そっちをから元気を取り戻そう。
そうですね、
あ、いいことだね、
は
い、
それをまあその話をしながら実は体験してるっていう、そういう形が取れるのかなと思います。
そうですか、
はい、
でこの実習みたいのはあのそれはあなたカウンセリング学校では随分こうあったと思うんですけども、
はいはい、
その実習する時の相手、生徒さん役ってのは誰がこうやるんですか、は
い、生徒さん同士でやるんですね。あとまあ先生がやったりもしますね。あ、
そう、
ですからまあ一応授業ですから、あんまりイレギュラーのことをたくさんやったりはしないので、
うん、
ただ実際はまあ問題っていうのはこう千差万別で、同じものって2つもないわけなので、
うん、
まあ、そこはやっぱ経験していったりしなきゃいけないところだと思いますけども、
うんうん、
はい、
で科学というのは雰囲気を感じる部分ってどんなところ。
科学、
うん、ほら科学というのは方法論として、
あ、はい、
一応ほら大体のやり方が決まってる部分ってやっぱあるんでしょ。その都度こう考えてよりも、
あの決まってますね、
うん、それは大体どんな部分なの。
そうですね、もう基本はもう全部一緒なんですよね、うん、カウンセリングといった場合は、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、傾聴したりとか、
うん、
その同意をしたりとか、
うん、
相手の希望を聞き出したりっていうのがあるんで、
うん、
あの要はそれがどうやったら出てくるかっていうのがまあ科学なんですかね、うん、方法論としてはもうある程度も確立されてるんですけど、じゃあそれが、はい、カウンセラーその人にできますかっていうところが、
はい、
多分まあ科学にしていけばできるのかなと。
そっか、じゃあその相手の思ってる気持ちが、はい、を引き出すのがそんな簡単じゃないわけ
で。簡単じゃないですね、やっぱ自分の人間性が出ますから、同じ質問しても同じ答えは返ってこないので、
うん、なるほどね、
あの言葉の間合いとかもそうですよね、うん、ほんの一呼吸早く声を出したがために心を閉じてしまうこととかありますし、
うんうんうん、
まあ、その辺が技術であり、まあ、科学なんですかね。
なるほどね、じゃあその例えば普通の人がね、
はい、
その応用しようと思ったらどんなふうに応用できるんですか。
あ、まずそういう本を読めばですね、
はい、
まずその気をつけなきゃいけないポイントっていうのはやっぱり文字から読み取ることができるんですよね、
はい、あ、気をつけなければ
なら
ないポイント
ね、はい、だから日頃から自分が心がけたらいいポイントっていうのは実際そこに書いてあるんですね、
うん、
だからまあご自身で気をつけることもできますし、
うん、
まあ、もうカウンセリングということで言うんだったらそれをこうチェックしてあげるのがまあカウンセラーの役割だったりもするので、う
ん、なるほど、
はい、だからあのそれを繰り返しせる環境を作ってあげれば、うん、まあ、どなたにでもまあできるかなっていう。
それってほらなんか道徳なんかとは違うんでしょ。
道徳とか
こうすべきとか
全く違いますね。
違うね、
それを排除した部分がカウンセリング
ですね、うん、なるほど、道徳を排除する、
はい、
例えばその職場関係なんかで言ってね、
はい、
人間職場の人間関係なんかっていう場合は、何々するべきっていう話はこうじゃあの、はい、除いちゃうっていうことですか。
あの、まあ、例えば、はい、その仕事がうまくいかなくて、
うん、
上司とうまくいかないと、
うん、
で上司からは仕事だからやるべきだって言われますよね、
はい、
でやるべきなのはみんな分かってる話で、
うん、
それができないからどうしましょうって話をするときに、
うん、そうだね、
やるべきでしょっていう話をいくら繰り返してても何も解決しないじゃないですか、
ね、うん、例えば夢みたいなことって、はい、今すごく多くの人悩んでると思うんですけど、
はいはい、
一般的にどんなふうなアプローチをするんでしょうかね、
はい、もしこれを会社の中だけで解決しようと思うとやっぱりちょっと限界があるんですけども、うんね、産業カウンセラーですとか、まあ、学校のカウンセラーっていうのはすごくここで苦しむと思うんですが、うん、枠の中でやろうとするとやっぱりその人の人生と合わない部分って出てきますから、うんうん、やっぱり会社の中に人生があるんじゃなくて人生の中に会社があるって考えなきゃいけないことが必ずあると思うんですよね、うんはいはいはい、ミスマッチは必ずあるので、うん、そこをなしにしてある前提でって言ってもやっぱ無理がありますから、うん
ね、
やっぱその人の人生から見直してあげないと本当のそういうまあカウンセリングとかってできないと思うんです
けど、ね、じゃあ最終的にはこう転職をするとかなんかいうことまで視野に入れながらっていうことなのかな、
うんうん、そうですね、はい、仕事場で参ってる方の全てが仕事を変えなければいけないとは思わないんですね、
はいはいはい、
例えばその、まあ、自分の生活そのものに楽しみがないから仕事がつまんないっていう方もいますから、
はいはい
まあ、どっちが先かっていうのがありますので、
はい、
仕事は続けながらも自分の、うん、まあ良さを見つけていくっていう方法もありますし、
はいはい、
どうしてもそれが障害になって辞めざるを得ないっていう環境があればそれは当然変えていかなきゃいけないですね、
うん、なるほどね、はい、ほら最近よく私もこう例えばね就職できなくて落ち込んじゃってて家にいる子供さんの話とか、
はいはいはい
まあ、就職したんだけど、はい、またちょっとなかなか出勤も滞りがちになっちゃってる若い人の話も聞くんですけども、うんはいはいまあ、その親としてね、
ええ
まあ、基本的なその心構えみたいなのちょっと教えてもらえます？どうすればいいのかしら。
親御さんですか、うんまあ、親御さんが、ね、お子さんに期待するっていうのは当然な部分がありますから、ただ逆にその辞めなきゃいけなくなった時に落ち込むっていう原因は、うん、やっぱり親の期待があるのが分かるから落ち込むわけですよね。
なるほどね。
だから期待のかけすぎっていうのがやっぱりありますし、もしそういう場になった時に一番救ってほしい、うん、相談に乗ってほしいっていうのは親御さんとか、うんまあ、家族がそういう相談に乗ってあげなきゃいけないんですけども、うんうん、今の、まあ、家族ってどちらかっていうと親には話せないっていうね、家族には話せないっていう環境がやっぱりありますから、
うん、
それはその時にどうするっていうよりはやっぱりもう生まれてからも子育ての時からそうだと思うんですけども、
うんうん、
悩みがあったら話せる関係がなければ、うん、ある意味家族である意味っていうのはなくてですね、うん
はいはい
まあ、そういう就職の問題も不登校の問題も、
うん、
家族が解決していってあげるようにしないと家族が悩みの種になっちゃうとですね、うん、就職でクビになること自体はそんなにショックじゃなくてもですね、
うんうん、
親から認められなくなるとか、
うん、
人生の落第者の烙印を親から押されてしまうとなると、うん
なね、
そこが一番立ち直れなかったりするんですよね。
そうだね、
だから就職の問題もありますけど、うん、どちらかというとそちらの方が大きいような気もします。
あ、はい、でもなんかこう見てるとね結構親子関係煮詰まっちゃってるケースが多くてね、
ありますね、
今更冷静な話ができないっていうのを見てるとね、はいはい、結構あるんですね。そうするとやっぱり親子でどっか相談行ったりとか、はい、第三者に入ってもらったらうまくいくのかしら、
はい、でその場合はやっぱり親御さんが相談したい気持ちにならないとやっぱちょっと難しいんですよ、
ね、親が相談したい気持ちに、そうかなかなかそうでない人いるわね、
だからきっかけは例えば、うんまあ、息子さんを大学に行かせたいけど行ってくれないでもいいですし、
はい、
就職を続けさせたいんだけど、
は
い、仕事を続けさせたいんだけど行ってくれない、うん、どうしましょう、どうやったら息子を行かせられましょうかっていうそういう相談でもいいと思うんですよね、でそういうふうに来ていただければ、
うん、
まあ違うアプローチいろいろしながらですね、うん、解決する糸口あるんですけど、
うん、
ダメだとほっぱらかしとけとかですね、
うん、
そういう風になっちゃうと子供はもう行き場所なくなっちゃう、
ね、結構そのほったらかしって見てると多いですね、
はい、多いのは、うん、例えば、まあ、そのお父さんがですね、
うん、
息子さんもうダメだと思って、
うん、
お前なんかもううちの子じゃないって言ったとしますよね、
うん、
で一見外から見るとお父さんは子供を、うんまあ、見捨てたって見えるかもしれないんですけど、
う
ん
はいはい、
実は逆なんですよね。
逆
要はその、うん、お父さんは子供が何を欲しがってるかとか全くわからないってことですよね、
う
ん、
あそ
う
か、
はい、要は子供からすると、
うん、
お父さんに話しても無駄だと、
なるほど、
その人の人生には何も勇気がしないと、
なるほど、
子供の方が親に見切りを実はつけてるっていうことなんですよね。
あ、親が子供を見放すと、
はい、
子供が親をもう縁切っちゃう、
ああ順番というか親が子供を見放したつもりになってても、
うん、
実は見放されてるのは親の方だ
と、親の方が見放されてる、
はい、
あそうか、いやそう、ね、子供も大変だわね、
だからその辺が気づかないで親が偉いと思って話をずっと進めると、
うんうんはい、
全然ちんぷんかんぷんな結果になりがちですかね。
そうすると、はい、その子供様そうでもそうです結構ショックだわね、それ言われたらね、
ショックですね、
ね
え
そしてやっぱ落ち込んじゃうか、
特に男の子の場合お父さんがやっぱり一番ですから、
の、
ね、女の人同士って親と子供結構ズバズバ言い合ったり
するんですけど、うん、怖いね、
男同士って、うん、ちゃんと仲のいい親子じゃないと何にも話さなくなるんですよね、
う
ん、
あそうか、
だから子供が分からん ていうのであれば、うん、それはまず親の接し方はどうですかって、うん、親がちゃんと親としての役割を果たせますかっていう、うん、それができないで子供に期待してても、うん、子供はなかなか心は開いてくれないですよね。
なるほどね、はい、でもその、まあ、こじれちゃったような場合ですね、
はい、
親自身がなんかやっぱりその自信を失っちゃってるんじゃないかしらね、自分の子育て間違ったのか、はい、これの仕事はいいのかとかね、
はいはい、
親の問題やっぱり解決してあげないと、
はい、
子供は救われないという部分はありますよ ね、
はい、すね、あの要は子供がそういうふうに悩む原因は親の姿がこう、うん、親の生き方がこうブレるっていうん
ですよ
ね。だから定まらないのを見てるから自分も定められないっていうのもあると思うんですね、うん、
なる
ほどね、親 もういっぱいいっぱいなんですよね、
親もいっぱいいっぱいあるな、
社会でいっぱいいっぱいで子供の面倒を見てられないっていう気持ちになるのも確かにあるんですけど、うん、それはある面だからその、まあ、時代の変化っていう形でその心理学で説明していくんですけども、うん、
はいはいはい、
じゃあ今なんでそのお父さんたち大変になっちゃったんだろう、
うん、
でそういうところをまず理解していかないとできませんし、うん、それはその夫婦のカウンセリングもそうですよね、
はい、
旦那さんがなかなかそのうまくいかないと、うん、家でイライラするとか DV とかってありますけど、
うん、
まずじゃあその原因がどこにそもそもあるのかっていうのをちゃんと理解しないで、はい、あの人が悪いっていう話をずっと言ってるとカウンセリングもその解決もできないんですよね、
うん、
だから時代の背景も知ってその2人の、まあ、男女の違いも知って、うん、親子の違いも知って、
うん、
それで初めて自分たちの問題に入れると、で
その
基礎を、まあ、知ると結構あ、まあ、変な言い方ですけど、うん、自分だけじゃないんだと、
うん、
あの周りで考えなきゃいけないことなんだと、うん、でそうするとそのアプローチの方法こんなのがあるんだっていう、うん、今まで考えつかなかった方法っていうのが見えてくるんですね、
う
ん、
あ、そうですか、はい、そうすると、まあ、その林読会では、まあ、そうやっていろんなケースをこう勉強しながら、
はい、
まあ、それぞれ自分の体験も出し合って、
はい、
まあ、そういう大きなそのトラブルにならないようにね、
はい、
みんなその人生を賢く生きて、
そうです、
ね、今あったかく生きていけるようにと、
そうです、
ね、自分らしい人生を生きていけると、はい、こういうことかしら、
はい、まあ、一番いいのはあのカウンセラーの仕事がなくなるのが一番いいですよね、
うん、なるほどね、それはある意味はそうか、あの医者がいなくなるのは最高の幸せだし、
そうです、
ね、警察官がいなくなるのは最高の社会かもしれませんね、ね、確かにね、はい、
そうですよね、
うん、
だからそのいらなくてもいいように自分で自分の管理ができるような生き方のヒントを、うん、まあ、その教科書を見ると、
なるほど、
まあ、もらえるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、
なるほどね、はい、でその林読会は渋谷でやるんでしたっけ、
はい、渋谷でやります、
渋谷の研修所ですよね、
はい、
でどれぐらいの頻度でやるんでしたっけ、
一応7月の18日から、
はい、
まあ、大体週1回ずつやって
7月18日が
8月の末まで一応予定決めてあるんですが、
8月の末まで、
はい、多分それまでの間に教科書終わってしまうと思うんですね、
うんうんうん、
ですからまあそれ以外の授業で使ったもので、
うん、
あのまたこう、まあ、皆さんに見せられるものとか、
う
ん、ご紹介したいものがあれば少し延長してもいいかなと思ってるん
です、は
い、
そうですか、
はい、
で夜でしたっけやるのは、
夜ですね、はい、一応あの、
はい、
平日の火曜日なので、
火曜日の夜、
あの、まあ、7時からですね、
夜7時から
8時半の予定、
8時半までね、
はい、
1時間半ね、
はい、
まあ、そうですね、やっぱりあの都会に結構そういう悩んでる人いますもんね、
そうです、
だからお勤めの代わりにちょっと寄ってもらってね、
そうですね、
勉強していただいて、
はい、あの、うん、ノート取って必死に勉強するような会ではないので、
なるほど、
途中から入っていただいて、うん、まあ、その部分から入っていただくことも当然できますから、
うん、なるほどね、
気軽に来ていただければ、
そうですね、
はい、
あの渋谷は何、畳でやるの、机でやるの、
まあ、人数にちょっとよると思ってるんですけど、
うん、はい、
今はちょっと畳の方がいいかなと
思
って、
畳の方がね、
はい、
ああそうですか、
はい、
渋谷の研修所は畳にでも机にもなりますんで ね、
そうですね、はい、
お茶の一服の立ててあげて、
まあ、そこまで気が利かないです
確かに裏選挙だったよな、
いや、あのすぐ辞めました
すぐ辞めました、
何も覚えております、
そうですかまあでもなんか皆さんがね元気になれる機会をどんどん提供してね、
はい、
あなた自身も勉強してね、
そうですね、
やっていけばいいでしょうね、
はい、
じゃあそのこれお気になってくださった皆さんに何か最後にコメントを一つ訴えかけることを、
はい、もう早速ですねお申し込みお問い合わせいただいてまして、あの難しいことなくですねご自身の気持ちをまあ少し見直す機会になればと思ってますので、あのお気軽にご参加いただければ嬉しいです、
はい、というところで今日は自分らしいライフデザインを作るカウンセリング教科書の林読会を始める、藤原事務所のカウンセラーの岩松正文君をお招きしていろいろお話を伺いました、皆さんもですねぜひ、まあ、こういう大変な時代ですけども自分とその周りが元気になるように、少しでも何か努力していただければというふうに思います、今日は岩松君どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ではまたお目にかかりましょう、さようなら、
さようなら。